一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もこの良い時にあなたが私たちを一つのところに集めてくださって、あなたの御言葉を分かち合うこの時間を与えてくださったことを本当に感謝いたします。どうぞ主よ、私たちの耳をあなたに向けさせてください。心は罪に汚れているものでありますけれども、あなたの清さに触れられて、またこれからの日々を過ごしていくことができるように、あなたから直接に心の中心に力を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では初めに子どものメッセージをしたいと思います。もう先月の話になるんですけれども、ラグビーのワールドカップが日本で行われて、私もにわかファンとしてテレビにかじりついて声援を送っていました。ラグビーっていうのはそれまで全く見たことがなかったんですけれども、まあ、見たとしても映画で南アフリカの人種差別を扱った映画があるんですけど、それで見ただけで、ルールは特にそれで覚えなかったんですけど、今回は少しずつルールも理解しながらどっぷりハマって応援していきました。試合後のインタビューでなんか印象的だったのが、それぞれの選手がなんか日々自分の生活を犠牲にしてきたかっていうことをよく語っていました。日本ではトップの選手たちなんですけれども、ワールドカップの練習は桁違いにきつかったということも話していました。まったり過ごしていた私の心に突き刺さって、その影響を受けて自転車を少し遠くまで走らせたんですけれども、あまり長続きはしませんでした。今日のメッセージにつながるところとしては、彼らがそれぞれのポジションによって全く違う体の大きさ、がたいがしているところなんですけれども、そのがっちりした人と細い人と、そういうのはあまり高くない人が同じチームでその体に合った特性を伸ばしてチームに貢献しているのがとても印象的でした。試合の間には CM が流れるのですが、ひょろっとした少年とがしりとした少年が互いに最初は相手の特徴を羨むのですが、最後には成長した彼らが協力して得点につなげるというシーンが出てきて、短い CM の中でラグビーの素晴らしさを端的に伝えていて、つい感動してしまいます。私たちにはそれぞれ全く違う特徴が与えられていて、それを最大限に生かしていくことの素晴らしさを感じました。そのために彼らは同じ宿舎に泊まり、同じ飯を食い、フィールドでコミュニケーションを綿密に取りながら、互いに最大限に活動できるように特訓をしています。ラグビーのように同じフィールド内であるほど違う個性が一堂に集まっているスポーツを私はこれまで見たことがありませんでした。私たちのことを神様はこんな風にこの世界を見ながら、いろんな人種がそれぞれに個性を輝かせているのを喜んでおられるんだろうなというふうに感じました。教会でもなんかいろんなガタイの人を見ると、ラグビーだったらここで使いたいななんて僕はちょっと思ったりしたことがあるんですけど僕は多分一番前の方でこの教会だったらなるんだと思うんですけど、スクラムですね、スクラム、もう分かんない人は分かんないです個性のそれぞれ違う弟子たちに復活されたイエス様が現れた箇所の聖書を今日はお読みしたいと思います。ルカの24章の31-32、このレジュメにあるのは2017という版のやつなんですけれども、すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話ししている間、私たちに聖書を解き明かせてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。イエス様は復活されたことが確かだったことを彼らが信じることができるようにと彼らの前に現れました。それまでの二人はとても元気がありませんでしたが、復活のイエス様を見て、これまでの不信仰を捨てて、イエス様をより信頼することができるようになっていきました。歩幅を彼らに合わせて、ちゃんと信じることができるように歩み寄ってくださいました。イエス様を信じるまでに、それまではそれぞれがいろんなことを考えながら過ごしています。そして復活のイエス様を信頼したときに、イエス様の言葉が真実であったことと、聖書に書いてあることのすべてが真実であることを知り始めるのです。辛い練習に耐えていけば必ず勝てると言われて、頑張ってきたラグビーの選手たちは、 ベスト8というこれまでの最上の成績を残しました。しかし、インタビューではチームの力について答えるだけで、自分がどれだけやってきたとか、自分が得点したことの感想は少なくしていました。個性的なそれぞれが一つになる喜びというのか、選手たちやその他の多くの人たちがいて目標がなされたという、自分以外にスポットライトを照らす言い方に、聖書でも大切にされる価値観を見られるような気がしました。自分が走れるように仲間がこうしてくれたとか、その前のスクラムで流れがこちらに来ていたとか、そのようなことでした。ラグビーの試合では個性が最大限発揮できたというのが魅力の内容でしたが、神様は個性が輝いているということを大切にする以上に、命が輝いているとかというところに焦点を持っていきます。それは神様とコミュニケーションが続いているかということとイコールでもあります。私は結婚をして奥さんとの生活が5月から始まっているのですが、コミュニケーションを取るのに数日空けると少し調子がつかみにくくなるということが正直あります。自分の調子が悪いということも早く伝えてしまえば解消できるようなことが、少しボタンのかけ違いみたいなものが起こって、そのままにしているとギャップが大きくなっていることがあるのです。それでも神様にまた変なことを言ってしまったと少し最初に話しておくと、チャンスがあるときに回復の糸口がつかめることがあります。そうでなければ自分の正しさの方を見てしまって客観的になれなくなって嫌な雰囲気を引きずってしまいます。それぞれの個性が出すぎると神様の仲介がないと一緒にいる場所で和むことが難しくなっていってしまうのです。神様は個性を大切にしながらも秩序をもたらしてくださる素敵な方なのです。自分勝手が2つあるままで放っておかないのです。泊まる際にはこのような喜びを分かち合うことができるようにしてあげようと与えてくださるのが神様の愛なのです。自分の視野が狭いと自分の主張したいところしか見えなくなるのを神様が広い視野へと導いてくださるのです。互いに尊重し合うことに喜びを発見していきます。そうすると燃えてきます。生きていることに燃えていきます。イエス様の愛はその目標を掲げて私たちを日々コーチングしてくださっています。見渡せば自分と全然違う個性のある人たちが溢れています。私たちは共に喜び合い、共に永遠の命を受け取るという恵みへと、神様のコーチングの中日々導かれているのです。若いプロサーファーのお話をお貸ししたいと思います。クリスという若者が15歳でプロサーファーとして活躍していました。その彼はある日突然末期がんの宣告を受けました。余命は3ヶ月。その彼に親友のクリスチャンがイエス様を証しし、彼は救い主としてイエス様を受け入れました。クリスはそれから宝物を発見したかのような喜びに満たされて日々を過ごし、心が変えられました。彼がサーファー仲間を家に招待し、イエス様はすごいんだと紹介すると、彼の友達はクリスのようにクールになれるなら信じるとイエス様を次々受け入れました。その後2年生きることが許された彼は18歳で天に召されました。彼のライバルのジョイという青年もクリスからイエス様の話を聞いていたのですが、ずっと拒否していました。しかしクリスの生きていた時の喜びを思い、クリスが亡くなった2ヶ月後にイエス様を信じたのです。クリスは生前証の中でこう言っていました。僕は癌にかからなければ神様を知ることができなかった。これで良かったんだ。以前の僕は生きていても死んでいた。今は苦しいけれど、僕の心は生きている。神様を知って、僕の心は生き返った。個人個人の最良の時に、イエス様が訪れるのです。救いをもたらし、永遠の命の喜びを、この地上で味わわせてくださるのです。ここでメッセージは終わりなんですけれども、イエス様の生きた生涯っていうのを、子供がでも分かりやすく読めるイスルイン物語というファンタジー小説があるんですけれども、ぜひよかったら子供たち、若い人たちは読んでみると、イエス様とユダヤ人たちはエルフっていう存在になっていて、 あとドワーフっていうものとかね、人間っていうのも出てくるんですけれども、ぜひ本当にイエス様のその言葉がそのまま聖書のまま出てきたりもするので、なんかよかったらイスルイ物語、アマゾンでも買えますんで、ぜひ読んでみてください。ではここまでで子供のメッセージとします。お祈りします。天のお父様、感謝いたします。私たちそれぞれ特徴を与えてくださって、私たちこの地上に生まれ出させてくださった神様、どうぞこの生きているうちに、あなたの永遠の命の喜びを受け取る者へと、私たちをさらに変えてくださいますように、そしてどうかその喜びが、まだそれを知らない人たちが知ることができるように、私たちを作り変えてください。伝える者へと私たちを変えてください。あなたを喜びます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではこれからは大人のメッセージをさせていただきたいと思います。子どもたちはよかったらここにまだいてもいいですし、隣の部屋でも行っても構いません。では大人のメッセージということなんですけれども、神様はそれぞれの人生に見合った救いの道をそれぞれの個性に合わせて用意してくださるお方というのをお話ししました。エマオの途上の弟子たちに会ったイエス様は、エルサレムにいる弟子たちにもその後現れました。御言葉をお読みしたいと思います。今日のレジュメの2番のところなんですけれども、そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について。モーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは、すべて成就しなければなりません。それからイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。復活のイエス様が、平安があなた方にあるようにと挨拶をすると、エマオの二人の時と同じように、旧約聖書のご自分について書いてあることをお話しされます。復活のイエス様が弟子たちに語られるのは、聖書の歴史上のすべての証との整合性でした。イエス様はどういうお方であるのか、どのような予言の中でイエス様が登場しているのかを改めて話す必要がありました。それはイエス様に関しての予言でしたが、弟子たちにとっては自分たちのルーツをたどる歴史でもありました。イスラエルの民にとって聖書が真実であることと、それはただ書かれているというだけではなく、必ず成就する約束であったことを確かめる時間でした。ラグビーで言うならば、これだけの練習をしたから必ず勝てる、強くなれるという予告、予言に近いものかもしれないですけれども、聖書は間違いはない。イエス様の復活に向かっていて、それはそこで終わる種類のものではなく、その次の世代へと受け継がれるものであるということをしっかり受け止めるようにということでした。弟子たちは、漁師から、酒税人から、罪人と呼ばれるような人から、個性を発揮しながら集まってきましたが、それを一つのチームに組み合わせて、力を与えるということをイエス様はしていったのです。個性の一つ一つがイエス様によってつながれて、そのつなぎ目によって力を発揮されるようにされました。私たちが一つの教会に集まっているというのも理由があって集められています。いくつも日本にもたくさん本当に教会がありますが、それぞれの教会にはそれぞれの目的があるから、イエス様がそこに集まりを作られたのです。そのスタート地点がユダヤの人々でした。そこからクリスチャンが起こって、この日本にまで、その福音が伝わってきました。ユダヤの民はいい意味でも悪い意味でも律法を守ることに全力の人たちでした。それを極限までしてしまうゆえに、神様がおっしゃられた律法以外の決め事を神様以上に大切にしてしまっていましたが、聖書のそのままを書いて残すという点では、後から継ぎ足したりはしませんでしたし、神様が選んだ民族だけはあると言えます。では、異邦人で あらゆる宗教を取り込んで、礼儀正しく陰で悪いことをしてしまう私たち日本人にはどのような計画があるんでしょうか。聖教団の祈りでは、黙示録7章2節に、日の昇る方から、生ける神の意を持って昇ってくるという箇所から、再臨へと続くリバイバルの起点としての役割を日本に見ています。それを祈っていることが聖教団の個性でもあります。私は聖教団に導かれたときに、初めは偶然だと思っていたのですが、実は母方の祖母がその祈りをしていたのを小さいことに聞いたことがあり、それも理由として私がここに集うことになった一つだなというふうに受け取っています。弟子たちの祈りはやがて再臨を待ち望む祈りへと変わっていきます。それまでにイスラエルが主のもとに回復することも通過点として予言されています。イスラエルの国は回復しましたが、ユダヤ人がイエス様を救い主として受け入れるにはまだ時間がかかりそうです。しかし祈りの中で必ずそれは成就するのです。今日の箇所から私は個性を見出すイエス様がそれぞれの救いから一つの召しへと導かれていくというところを見ていきたいと考えています。私で言うなら例えば牧師というのも神様からの特別な召しですし、結婚や家族との関係にも召しというのは関わっています。与えられている環境や関係をただ見過ごすものではなく、それぞれを心は燃えていたではないかという感想が思わず出るものへと変えていくのが神様の私たちへの関わりです。それは情熱のあふれる関わりであるから、心が燃やされている、いくということになるのです。また違うところでなんですが、行いについてその熱を熱いか冷たいのかどちらかであるようにと神様が願っておられる場面があります。情熱だけでなく冷たい行いも神様が求めておられることを少し考えたいのですが、冷たさというのは罪に対する冷徹なまでの切り捨て方と受け取れることがあり、熱さというのはそれに対する怒り、それを差し出したときに燃え上がる炎のように私は感じました。冷たいと罪を捨て置きながら、それを焼き尽くす主を目の前に感じていくんだと受け取りました。個性から救いということなので、私たちには個性がそれぞれ与えられていて、それは輝いてその人も輝くことがありますが、そこで留めるのではなく、神様と交わり、悔い改め、救いを、深く受け取る中で自分にとって大切なものではなくチーム全体に捧げられるものとなり主のために用いられるようになります。その個性がまず大事だから自分の存在があるという喜びがあるのではなく存在が大切だという神様からの投げかけで個性が良い影響を持って力を持って周囲へ流れていくということです。個性が輝いてサタンになった天使のリーダーもいました。それは誇ればおごりにつながり、主から離れる原因にもなりかねないのです。個性が光っているというのを感じた出来事が少し前にありました。機関車トーマスというキャラクターがあるんですけど、私の妻の両親が3年ほど前から子供が乗れるトーマスの電車をボランティアで狭山にある特別支援学校というところで走らせているのをやっていて、その手伝いをしてきました。特別支援学校というのは、障害のある子どもや勉強や生活に困難を感じている子どもたちのための学校です。一クラス5、6人ほどで、先生はほとんど彼らに付きっきりでないと、移動するにも電車に乗せるのも大変なことでした。電車に乗っても本当すぐ後ろに先生がいないと乗ってられないという子もいました。集団行動というのは難しいし、全員が静かにしているということもほとんどありません。1年生から3年生の合計50名ぐらいをカールがある電車に乗せていきました。一度に9名乗れる電車は義理のお父さんの手作りのもので、列に並んで、足台に足を乗せて取っ手をしっかり掴んでというルールを守らせながら楽しんでもらいました。その支援学校の子どもたちはみんな全員がバラバラな感じで、しかし電車に乗ることに関しては気持ちがまっすぐで集中していて、でもまたその後先生はずっと 目を離さずにいないと、こう、元の列に戻れないという彼らでしたけれども、なんかそれぞれの個性がすごく伸び伸びしているなということを、私は印象深く思いました。ピッという笛の合図ですぐ並ぶことができるというのは、普通の学校で大切にされていますが、彼らはそういうことは全くできません。それぞれの個性が露出したままでそこに存在しているというのは、なんかあまり他では見られない特別なことだなと感じました。トーマスに乗る時の安心というのは、なんか私にとっては神様にどこかに連れてもらっているという全てを委ねた安心感のように、重ねることができましたし、それぞれが歩き始める時には、それに極力寄り添う先生方の姿に、イエス様の姿を見ることを私はしていました。イエス様と共に歩み、神様という大きな存在につながっていくのは素晴らしいなと。イエス様もちゃんと信仰が強くなっていかない弟子たちの、それぞれを見ている時には、その先生方のように、どこ行くんだろうってやきもきしていたんじゃないかなと感じました。また、ここの、生徒たちは、なんか、直接こう、ぶつかり合うようなことがあったとしても、なんか、陰険ないじめっていうのはここにはないんだろうなということを、想像力豊かに考えてしまいました。少し前に大人のいじめのニュースを見たからかもしれません。でも、それらは本当に隠されていくということで、より深い問題になっているんだなということを受け取っていました。他にも悪いことをしたら隠す知恵をつけた大人たちがニュースでいろいろ見ることができて、この先ちょっとどうなっていくのかなと、だんたる気持ちになったのもあったからもしれません。泣いたり騒いだりして自分の主張を、していく彼らには、なんか内側にこう矛盾がないんだなということは、なんかなぜか清々しく感じたのです。私自身の個性としては、私は子供たちに教育したいという思いがあって、英語を学んで学校の先生に一度なりました。その後にまたもう一つの個性として演劇の俳優になりたいなというのがあったので、その学校を辞めて養成所に通って芸を磨きました。その中で神様を演劇で表現できないかなというふうに思いが芽生えてきて、教会で信徒さんの証を脚本にして演じたりすることがありました。今は子供の伝道のためのケーブルテレビに出演していますが、脚本は他の人が書いていて、カメラも演出も他の人がやっていて、毎回自分でいいのかなと思いながらも、神様の願いと自分の個性が一つになっていることに喜びを感じています。インタビューをもし受けることがあるとすれば、周りへの感謝と神様への賛美しか思いつきません。まあ、インタビューを受けることは今のところはありませんけれども。なぜなら、自分一人では願ってもできないことを今させていただいていると感じるからです。そこに神様が喜んでおられるという確信が伴うのです。始めた頃とは違うところに導かれていると感じているんですが、そこは自分が行こうとした場所ではないところなんですけれども、それは主がそこに引っ張ってきてくださるんだなと驚いています。しかもその場所で初めに願っていたこともなんかできているなというふうに感じるからです。演技の賜物によって子供たちに神様の栄光を伝えたい、輝かせたいとどこかで思い始めていたのです。しかしプライベートで会社の友達に証しするというのはあまり得意ではありません。この間、ゆりえさんがコンサートの場でイスラエルのことを触れていたのにはちょっと驚きました。でもリラックスして自分の神様との関わりを真実に語る姿に勇気をそこで受けました。個性を神様の前に差し出していくうちに命の証へとつながっていきます。それは神様の目的につながっていくということです。主が幹となり私たちが枝となっていくのです。テキストに戻りますと、イエス様は復活を語る前にこのようにおっしゃられました。丸2番の、44節のところですね。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、 モーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。私たちはイエス様のお姿を旧約聖書からも発見できるようになるということです。イエス様はこの世界を初めから存在、この世界の初めから存在され、何度か実際に地上に現れ、預言され地上に歩かれることが実現し、そのすべての技を終えられ、天の御座に就かれるということです。イエス様はその証によって弟子たちの心を開いて、自らの復活とあらゆる国の人々の悔い改めの道を伝えるようにと示しました。エマオの途上でイエス様に出会った二人は、最初はイエス様というお客様を迎える主人のようでしたが、宿に入って彼らが客となり、もてなしを主人から受け取ることになりました。私たちの人生の主人がいつもイエス様であるというのがいつも続いていくといいのですが、それができず私たちが主人になるようなことが多いのです。イエス様が主人となられた人の生き方というのは、個性を大切にしながら生きようというところから解放されていきます。それは主人と客が逆転するように、死と生をも逆転したようになっていきます。生かそうとして自分でしていたものは死に渡され、死んでしまったかつてのものが生かされていくことがあるのです。小さい頃に捨ててしまったものや切ってしまった関係なども突然生かされるということがあるのです。なぜなら、復活した向こう側に行った主人がこちらへと直接手を伸ばして導いてくださるからです。復活したその先の姿を弟子たちは視野に捉えることができました。この地上を歩き、生き生きと神の証をして、印としての奇跡を存分に表して、弟子たちもその技を行えるように教えました。この地上でイエス様が行ったすべてのことを弟子たちもできるようになっていきました。あとは復活を予言されていたが、それを信じるかどうかというところまで一緒に歩いてきたのです。主が弟子たちの信じられるペースで歩いてきてくださったのです。嵐の中も一緒におられ、目の前で沈まれるまでしてくださったあの主が一緒に来られました。信じるならそれを行うことができる。心の主人はそれを語りかけてくださるイエス様なのです。死の向こう側にもっと豊かな命があることをイエス様は伝えに来てくださいました。それを前で弟子たちは知ることができました。あとは信じるかどうかなのです。個性が生きているということに喜びを感じるのは最初の段階です。個性は少しずつ変わってきて、自分に注意を引かせるものから周りの大切さを見ることができるようになっていきます。勝利者インタビューで、自分が取った5点が自分にとって大切なのではなく、周りの協力や大切さが輝いてきて、これまでの過去と未来に肯定的な視点を持つようになってくるのです。自分の人生の喜びをそこから発見することになるのです。しかしそこから自分の個性も命も死んでいく中に喜びを感じていくという段階に変わっていきます。イエス様が復活されたことを喜び、そのお方がうちに生きて、自分は生かされているという命、また人生を生きるようになります。神によって刷新された人生です。死の恐れをも克服した勝利の力へとつながるのです。クリスチャンはこの地上で一度死ぬことを体験します。洗礼で水に入るのは一度死ぬことを象徴しています。しかし、一度と言わず何度も死ぬことを体験することになるのです。それは私たちが自分の個性だと思い込んでいる古い肉の性質とお別れするためです。弟子たちの心が開かれていない時というのは、復活前のイエス様と歩んだすべての時間でした。イエス様を知ってはいるが、愛してもいるが、イエス様が地上に来られた本当の意味に心が開かれていなかったのです。その古い自分とお別れするのに死ぬと表現することがあります。18歳で亡くなったサーファーが、それまでの生き方を死んでいたとするようにです。心が開かれてイエス様の声に耳を澄ますときに、弟子たちは命令が聞けるようになります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。 この命令を自分のものとして聞くことができたなら、自分の個性というものが自分を支えるものではなくなっていることでしょう。神が願われていることを行うものと変えられるのです。神に支えられ、神に頼るものです。神様が特別に目を注いでくださり、あなたらしさを喜んでくださることが、私たちの中心の喜びとなり、その喜びを持つものへと変わっていくのです。初めからそうはなりません。従うことは無理だと感じます。弟子たちもそこを通りました。イエス様でもできないだろうと決めてかかってしまうことが多かったのですが、病を癒し、心の傷に寄り添い、悪霊を追い出す神の御子を見ることによって、信じる信仰が生まれ、少しずつ自分の人生が剥がれていって、新しい価値観、新しい生き方を身につけていくことができるのです。それはとても広い視野を身につけていくということです。死の向こう側を見ることができるのです。苦しみの違う側面を受け取ることができるのです。何より神様の価値観で自分を見ることができるのです。自分の存在を何よりも大切に思ってくださる神様の価値観で、自分の生涯を唱え直すときに、その個性が最大限に生かされる場はどこなのかを作り出してくださる手を感じることができるのです。漁師は人を取る漁師へと変えられたように、これまでの生き方が無駄になるどころか、これまで以上に無駄なく生かされて用いられるようになります。病も苦しみも失敗も挫折も、喜びも安心も幸せも平和も、人生に起こる何者をも余すところなく神の与えてくださった賜物として受け取り、そのすべてによってうちに永遠の命が輝くことを知るのです。聖書をより深く読んでいきましょう。そしてイエス様を探し出会いましょう。旧約からも聖書のどこからでもイエス様に出会うことができます。心を開いて自分の個性ではなく聖霊様が私たちのうちで勢いよく輝くことができるようにとどまり祈り待ち望みましょう。ちなみに聖教団の祈りというのはキリストの再臨、イスラエルの祝福、日本のリバイバルという順番でお祈りしています。もし導かれることがあるなら、共に祈ってくだされば嬉しいなと感じています。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたが本当に私たちを、それぞれ違うものとして楽しんで創造してくださり、私たちをこの地上で、あなたを喜ぶものとして備えてくださっておられることをありがとうございます。もしよろしければ本当に私たちはあなたの、永遠の命をこの地上でさらに輝かせるものとして歩んでいきたいと願っていますので、どうか、日々の生活の中でたくさん、いろいろ苦しみや自分のことを、ダメだと思ったり、ここで存在感を見出せないというような場があるような方もいると思いますけれども、しかしあなたは本当に私たち一人一人を特別に大切に思ってくださる神であることを知り、あなたと出会い、あなたの復活の命をさらに生きていくことができますように、私たちの人生の価値観をあなたが刷新してくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。